なんていうんですかね、そのラテン語みたいなものなのかもしれませんね、うん、今の英語はね、うん、あんまり普段は使わないんだけども、この言葉で喋ればみんな共通に意思疎通ができるという。ですから、まあ、ギリシャローマ文明みたいなものが今の西洋の文明で、そこが没落した後ですね、これが世界中を覆うというふうに考えると、それは分かりやすいんだと思うんですよね。
確かにラテン語、ギリシャ語っていうのは、はい、あの道具ですよね。
そうなんです。
あのだから、はい、イスラムの人もそれ使ってるし、
はい、使うんです ね,
ね、あの何でしたっけ、はい、フィレンツェやジェノバの商人たちも使うというね、
は
い、
使うんですよね、うん、ですからなんかだんだんそんな風にはなってきてるんじゃないかなという気がしますね。あるいは例えばその日本で言えば室町幕府が衰退した後ですね、その文化を担った人たちが全国に散って小京都みたいなこうできていきますよね。あんなものを今なんとなく感じますよね。その欧米の会社にいた人たちが、あるいは留学生が欧米の会社に行って戻ってきて自分の国でスモールなんとかニューヨークシティみたいなのを作ってみたいとかね、スモールシティみたいなのを作ってみたいとか、そんなことになってますもんね。だからその中心はだんだん衰退していくんですけども、そこで作られたこの道具はこうやっぱ広がっていくんだと思いますね。ただこの道具っていう部分とですね、やっぱシステムは一つ別の部分があるんじゃないかと思うんですよね。そのお金の循環とかですね、投資の規範とかですね、何をもってフェアとなすかという規範、この辺はね、やっぱりまだね、合意がなかなか取れてないところがあって、ですから、まあ、二国間のルールでね、それぞれ交渉しながらみんな合唱連行してるんでしょうけども、世界を覆うシステムみたいなものはね、やっぱなんかイギリス人、アメリカ人みたいな海の民族でしょうかね、こう世界を股にかける海洋民族みたいなのは得意なんだけども、まあ、ユーラシアに群雄割拠する人たちがね、まあ、世界で統一ルールとか言ってもなかなかそれはね気の遠い話だし、
そうですね、
ですからなんか一つのシステムが覆うって話じゃなかなかならなくて、こうやっぱりなんかある種文化圏だとか、うん、なんかその仕事の仕方のやり方でいくつかのなんかルールがこうなんかオーバーラップしながら覆っていくって感じなんでしょうかね。
そうですね。その意味ではですね、はい、この3つのうちの最初に申し上げた EU というものができたと、
はい、
ユーロというものもできたと、
はい、
ということで、
はい、
このヨーロッパというですね、
はい、
このアメリカに対峙する、
はい、
喧嘩じゃないけど対峙する、
はいはいはい、
一つの勢力っていうのは、
はい、
ある意味では大きいんじゃないですか、はい、
そうですね。やっぱりそのユーロができたということはですね、やっぱり非常にそのドルのとっての未来についてもやっぱり一つなんか大きなその影響があると思うんですね。ただ私ね、ユーロってヨーロッパってどうなるかまだわからないような部分が結構大きいと思うんですね。確かに今までユーロを登場してね、勢いでここまでやってきましたけどもね、本当に持続可能なのかどうかっていうのはこれから本当に問われていくんじゃないかなと思うんですよ。やっぱり私はユーロってですね、まあ、ヨーロッパってとにかく政治の力が本当に巧みでですね、政治の本当に老練なる政治であれ持ってるんだと思うんですね。あれ老練な政治がなくなるとですね、今の EU 域内のいろんなその問題も解決できなくなるし、いわんやその東欧とかですね、ロシアとか果てはトルコまで入れるよって話になりますとですね、収拾つかなくなると思いますね。もうすでにトルコを入れる入れないで大騒ぎになってますぐらいですから、ですから私はだからユーロが本当にその21世紀ですね、確固として一つの地位を占めるかどうかについてはまだ確定はできてないんじゃないかなと実は思うんですよ。
なるほどね。
そんなにね、うん、確固たるものとはまだなんとなく思えないんですけどもね、あれもだから試行錯誤かもしれないと思うんですよね。
なるほどね、
はい、
これはまあ一つ向こう側のっていうかね、
はい、
欧米というかアメリカヨーロッパの中にいる人たちの見方なんですけどね、
はいはい、はい、
なんですかね、EU、
はい、
ヨーロッパ同盟というのもですね、
はい、
実はアメリカと同じように、
はい、
帝国だと、
はい、
リパブリック、
はい、
なんですかね、
はい、
インペリエルっていうんですかね、
はいはい、
共和帝国なんだと、
はいはい、
いう見方を言う人がいるんですね、
はいはい、
であるいはリベラルエンパイア、
リベラルエンパイアってそんな感じですかね、
という言い方を、リベラルボランタリーエンパイアという言い方、
そうですね、はい、
ただ彼らの意識はですね、
はい、
自分たちの持つ思想を実は経済的利益と密接に結びついてるんですけど、
はい、
それを膨らましてどんどん、
はい、
ただアメリカのように遠くへ飛び込んでいくんじゃなくて、周辺から広げていくと、
はい、
一つはですね、東欧ですよね、
はい、
で東欧へどんどん入っていったと、
はい、
でそれからバルティック海になって、
はい、
あのリトアニアとか、はい、エストニアとかね、はい、そういうところを飲み込んでいくという方向に行ったと、
はい、
それから島の中でもですねバルカン半島、はい、ここでえらい苦労したけれどもですね、今あのセルビアと、はい、コソボなんかでやってますけども、
はいはい、
とうとうそれを飲み込むというような方向へどんどん進んでいって、
はい、
次にコーカサス地方までですね、はい、影響を広めていくと、
はい、
でコーカサスのところまで行くと今度は、はい、イスラムも入ってきますから、
そうですね、
トルコと同じような意味がありますね、
はいはい、
でさらに中央アジアまでですね、
はい、
こう手を広げていくというですね、はい、モチベーションがある、
はい、
それから北アフリカですね、
はい、
ここにもですね、はい、ずっとその入っていこうというのが、はい、非常にあって、
はい、
つまりエンパイアと帝国というものを意識し始めるとですね、
はいはい、
膨張する体質を持つんだ、
そうですね、
こういうね、
はい、
議論があるんですね、
はい、
でただ一方でですね、
はい、
先生の指摘される通りヨーロッパの内部でもですね、
はい、
それやりすぎたらですね、えらい問題が抱えかけてきたと、
はい、
ロシアとぶつかり始めたわけです、
はい、
で歴史ってのは恐ろしいもので、
はい、
例えばポーランドについて言うとですね、はい、ドイツとそのロシアに挟まれてしょっちゅうやり合ってるんですね、
はい、そうです、国境がな、国がなくなったことありますもんね、
でかつですね、はい、ポーランドは常に敗北し、はい、いじめられた歴史しか言わないんですけど、自分たちがロシア人やドイツ人にやってきたことはですね言わないんですね、
言わない
みんな覚えてるのは被害を受けたことしか、それぞれが思ってますから
ね
確かに歴史を見ると一段面で見ると、はい、ポーランドは気の毒な国だっていうんだけど、うん、その前行くとですね、ポーランドってのはひどいやつだと、で、はい、ちょっと愚かなスラブ人をですね、いかにひどい目に遭わせたかと、うん、出てくるわけですよ。
なるほど ね。
で、これがですね、要するに、東欧問題を抱え込んじゃったと。
うん、そうですね。
EU がね。
抱え込んじゃ
う、ね。EU 反省がやっぱりあるんだそうです。
あ、
バルカンなんかになってくると
ですね、
これもっと大変だと。
収拾がつかないですよね、こんなもの。
でもあるですね、まして、コーカサス地方なんか入ってきて、イスラムまで抱え込んだらどうするんだと、いう議論がやっぱりあるみたいですね。
はい、
で、グルジュアだとか、
はい、
それからウクライナなんかになりますですね、
はいはい、
アメリカの雑誌、はい、それからイコノミストとかなんか見てるとですね、うん、
はい、
もう悪いのはみんなそのロシア系だっていうことになるんだけども、
はいはい、
こっちの見方するとですね、ポケット入れてですね、
はい、
平気で何が民主主義かよっていう大統領が出てきてね、
票
はいたずらするしね、
はい、
これ分かりませんよね。
ねえ、そうなんですよね。
今のね、起こってるというとですね、
はいはい、
なんかバラ革命だとか、オレンジ革命でやってみたけどもですね、はい、実はあれ CIA がわわやっただけじゃないかと、こういう議論もあってですね、はい、ヨーロッパ内部でもですね、
はい、
手をあんまり伸ばすのがね、
そうなんです
ね、非常に難しいよと、こういう指摘はありますね。
そもそも EU はですね、まあ、アメリカみたいな広大なやっぱマーケットがないんで、小さく分断して通貨は別々だと、どうやっても太刀打ちできない。だからヨーロッパが団結して一つの経済圏を作って、まあ、世界で太刀打ちできるようにというところから始まったと思うんですね、うん、だからそもそもイスラムとかロシアとかですね、アフリカを入れるという話はそもそもなかったんだと思うんですよ、うん、しかしそれを広げていくうちにですね、やっぱ大きくと、まあ、投資するにも何も一つのシステムだとこう便利ですからというんで、こう考え方がどんどん広がっていってるんだと思うんですね。しかしやっぱりそれは何て言うんでしょうかね、やっぱその経済的にも思想的にもですね、なかなか難しいところがある。例えばロシアと一緒になるとすると、ロシアもロシア正教会ありますから、元はギリシャ文明なんですね。ギリシャ文明からスタートしたっていうことを言うと、ロシアも入れられますけども、じゃあイスラムはって話になりますね。これはなかなか難しいことになってくる。
だ
から思想的にもですから、なかなか無理が出てきていて、ですから今アメリカのドルがどんどん価値が下がってる時ですから、まあユーロもそれなりに頑張ってると思うんですけども、まあソ連とアメリカの対立で、ソ連が崩壊したとアメリカは変質したのと同じようにですね、アメリカのドルがですね、本当にどんどん基軸通貨の地位を本格的に滑り落ちていた時ですね、ユーロはどうするかですよね。本当にあれを国際的な決済通貨として使うことを許していくのか、それを求めていくのか、あるいはそれを耐えられるのかどうかですね。なんかその辺はまだ全く未知数だというような気がするんですけどね。
先生ね、
はい、
2つ問題があると思うんですね。1つは、はい、EU というのが、
はい、
その政治的にも経済的にも、
はい、
まあ、一種ご種議決力というの
は、はいはい、
こう集中する能力を持ってですね、 どこまで持続できるかっていう話ですよね、
はい、
ただ私はあの例えば南米の人たちとは接触しますとね、
はいはい、
アメリカは自分たちの裏庭だと言ってるけれども、
はいはい、
はるかに文化的にも実質経済的にもね、
はい、
あの EU との関係深いですね、
はいはいはい、
あの南米は
ですね、まあ、昔ヨーロッパの植民地ですよね、あそこは。
それから、
は
い、あの例えばまあ、スペインなんか、まあ、スペイン、はい、失礼しました、フランスなんか力あんまりないけどもですね、うん、ドイツとかイタリアとか、
はい、
スペインとかっていうのはね、うん、そういう深い、
はい、
マーケットとしてはですね、
はい、
非常に大きいですね、
はい、
だからルールもですね、
はい、
アメリカンルールじゃないわけです。
あ、はいはい、
で東欧もそうでしょう、
はい、
でまあ、今言ったようなところはですね、うん、あの中央アジアまで行くとちょっとあれですが、
はい、
あのかなりですね、うん、自分のこう伸ばしてきたところではですね、はい、あのアメリカは何するモードというところが一方にあるじゃないですか、
はいはい、そうですね、
ところが多少同盟国であるし、
はい、
それから非常に深いつながりもありますよね、
はい、
イラクではちょっと利害対立しましたけれども、
うん、
アフガンなんかでは共同作業をやってますよね、
はい
はい、このあの何て言いますかね、この EU とアメリカっていうのはね、
はい、
合作してですね、共同でですね、
うん、
世界をこう、はい、マネージしていくと、
はい、
いう姿っていうのを、うん、可能性というのはどうなんでしょうか。
私はやっぱりそれヨーロッパ次第だと思うんですね、うん、私ヨーロッパってその90年代 の, そのソ連崩壊の時ですね、ものすごくアメリカに対してやっぱり警戒してたという気がしますね。ヨーロッパ飛び越えてソビエトに手突っ込んだわけですね、ロシアにね。あれに対してやっぱりヨーロッパはすごく怒ってましたよね、うん、ですからやっぱりこの親戚同士の戦いみたいなのがあって、そのヨーロッパがここまで何百年かけて世界秩序を作ってきたと、それ最後アメリカがですね、トンビが油揚げ触ったみたいなことをやったと私は依然として思ってるんじゃないかなと思うんですよ。ですから例えば金融のルール一つとってもですね、アメリカンルールとヨーロピアンルールは随分違うんですね。情報開示のルールとか、それから環境のことなんかいつも最悪やってますよね。あれやっぱりね、アメリカっていうよりヨーロッパの嫉妬心が基本だと思うんですよね。ですからアメリカがですね、言ってみれば世界帝国の野望さえ捨てればですね、うまくいくんでしょうけども、やっぱり世界帝国の野望を持っている間はですね、ユーロはどっかでやっぱりね、ヨーロッパとは私は対立していって、それはなかなかイスラムとキリスト教との戦いと同じぐらいですね、なかなか根の深いもんじゃないかなって気がするんですけどね。
あのささやかな体験なんですけども、はい、EU っていうのは今私触れなかったけども、
はい、
中東とも実はアメリカみたいにですね、
はい、
やたらとこう経済封鎖したりして、
はい、
こうやるのと違ってですね、
はい、
もう使い分けてですね、
はい、
中東ともしっかり経済関係、日本なんかにはるかに深い関係持ってますし、
はい、
アフリカはね、
はい、
日本が今大騒ぎしてやってるけれども、ものすごく根が深いですよ、
ね、はい、
私はあのたまたまドバイでね、
はい、
あのホテルでぼーっとしてたら、
はい、
もう本当に背の高い、私の背の3倍ぐらいあるんじゃないかというぐらい背の高い、あの稲瀬な真っ黒気な若い青年が来てですね、あのお前はどこだっていう、そのどこだと思うかって言ったら、
はい、
チャイナかっていうか、チャイナじゃないと、
で
こう黙ってたらこうコリアンかって、コリアンでも入ってどこなんだって、その顔でどこなんだって昔やるから、ね、ジャパンだって言ったらですね、おーって言ってですね、なんか初めて、みたいな顔して、あのいや日本の存在感とこう少なくなってるという逆転としたことあるんですよね、
はい、
しかしその時にですね、今や我が今後はですね、これから伸びるんだと、
うん、
今から俺はパリで仕事するんだって言ってですね、
はい、
パリであのディーリング、まあ、商売やってくるんだって言って、
はいはい、
あれ見ててね、もうドバイを舞台に中東ともやってるしね、
はい、
パリでもやるしね、
うん、
まあ、つまりあの一発 の, このビジネスマンとしての、ね、
はい、
自信に満ち溢れてる姿みたいなショックだったんですよ、
ね、はい、
僕なんか今後って聞くとですね、いまだにまさかり担いで首狩り合戦やってるような、だって日本の報道見てたらそれぐらいしか出てこないじゃないですか。
そうですね、
映像でもね、じゃあとんでもなく、あのだんだん調べていくと、すごい都市化も進んでるしですね、
はい
はい、結構始まってってるんですね、
はい、
でそことの関係ではヨーロッパはですね、実にこう、うん、
上手にやってますよね、
入ってますよね、
うん、
あの上手かどうか別にして、
はいはい、
かなり入ってる、
入ってますね、
日本が今から行ってですね、あの花咲かじじいで、もう昔と違って小金をですね、
小金を巻いて
巻いてそれとても尊敬されないんじゃないかという、ね、あのつまりビジネスをする、
はい、
行ったり買ったり投資したり、
はい、
ね、
はい、
技術を出して金を取ったりっていう、はい、それが実は一番あの深い関係を作るのに、
はい、
未だに、ちょっとした、
はい、
税金から取った金をばらまけばですね、
はい、
心が引きつけるというようなことを言ってですね、はい、NHK までがバカな、はい、まあ、宣伝してるからね、これをどうかしてるんじゃないかと思うんですよ、
はいはい、
でただEU というものがですね、
はい、
我々例えばですよ、
はい、
インドもそうですし、
はい、
スリランカもそうですし、
はい、
タイからですね、
はい、
インドネシアにかけてですね、
はい、
本当のツーリストたちはですね、はい、ほとんどもヨーロッパの人多いですよ。
あ、ね、はい、
ね、
はい、
まるでなんか自分の選挙区みたいに思ってたところがですね、まるきりですね人の地盤になっちゃってるっていうのね、昔の怪しい業種の時代の寂しい経験で言えばですねそういう感じをね、私はね、回りながら
なるほどね、
一瞬回ってね、
はい、
受けるんですね、
はい、
でつまりヨーロッパは、
はい、
その根底においてやっぱり満満たる自信を持っているような気がしてしょうがないんです、はい、これどうでしょう。
いや、私もそれは感じますよね、うん、例えば日本もこの10年新自由主義で随分動きましたよね、はい、最後の勝者は誰なんだろうと思うとヨーロッパなんじゃないですか。
そうなんです
よ、ね、例えばね、銀座通り見てくださいよね、ほとんどヨーロッパでブティックでしょ。例えばあれ全部アメリカの会社だったらものすごい反米運動起きちゃいますよ、日本で。でもヨーロッパのブティック並んでる間は日本人はなんか文句言わないですよね。で、あれなんか随分売れてるんですって。やっぱりね、国内嘘はあんまり買わないんですけどもね、ロシア人、中国人のお土産でね、相当韓国人すんごい売れてるんですって、ですからね、間違いなく商売うまいんですよ。文化の香り漂わせましてね、アメリカは不器用なんですよね、明らかに不器用で、ですからその国の人々の気持ち、庶民のなんか気持ちをつかむのはすごくベタなとこありますね、アメリカ人はね。一瞬はいいんだけども、やっぱヨーロッパってやっぱりその点ではね、絡めてできますからね。まあなんかみんな文句も言わずにね、ありがたくヨーロッパのバックを下げてると、これはあまりみんな文句言わないと、こういうところはすごく上手 で同時にヨーロッパってやっぱり最先端技術もすごく持ってるんですよね。実は古いヨーロッパだけじゃなくて、いろんな意味でヨーロッパの会社ってのは最先端技術を持ってるんですね。何せこの産業で衰退したのは随分昔のことですから、生き残るためにはですね、ものすごくいろいろ考えていろんな投資やってユニークにやってるわけですよね。ですから最近日本でも環境って言ったらヨーロッパの機会が多いですもんね。それから変な話ですけども、最近なんですかね、薪ストーブって流行ってますね。薪ストーブあるための薪割りの斧なんかですね、やっぱスウェーデン製の方がいいんですよね。変な話なんですけどね。ですから最先端からロハスのものまでね、ヨーロッパで揃ってるんですよ、いろんないいものが。
確かに、人を乗せておだてるのもうまいですよね。
うまいですよ。
僕はつくづく思うんですが、
はい、
日本の農協がですね、ヨーロッパに攻め込んでる頃ですね、大量に、あの頃行きますとね、例えばファッションの中心はパリではフォーブル・サントノレという素敵な街がありますね、
はい、
そうすると日本人が来ると桜から歌ってねで今時もう日本人を見ても鼻も引っ掛けません
ね。
あとミラノ のモンテ・ナポレオンとかね、ポーブル・サントノレ、パリの、ロシア人が、もうね、なんか変な格好して歩いてるとですね、確かボルガの船歌かなんか歌ってですね
なるほどね
やはりやるんですよ、
ね
やっぱちゃんとね、
ね、
田舎者からダマグラかして金を巻き上げる術はね、あれはうまいですね。
そうですね、やっぱりそのヨーロッパ人ってですね、まあ、世界の一角にしか過ぎない土地かもしれませんけどね、よく見てるっていう気がするんです、世界中を。実によく見ていて、アメリカのプロパガンダに騙されるわけでもないし、なおかつ古いヨーロッパには戻れないって彼らもよく分かっていますから、やっぱりいろんな国々に手を出してですね、まあ、上手にこう味方にしていこうと、なんか非常にですね、着実にやっぱ動いていることは間違いないと思いますね。
ただ先生がおっしゃるように、一つは、
はい、
内部に異分子を入れると、
そうなんです、
消化するのに、
そうなんです、
ね、しかも消化どころか、
はい、
中毒を起こすようなものを入れると大変は大変なんですね。
だから中枢部はある種のクラブ社会ですからね、
うん、
これを壊すようなことするとバラバラになっちゃいますもんね。そのギリギリのところはあの国ヨーロッパ今やってますよね、
そこでね先生、
はい、
まあ、一つアメリカとの関係なんですが、
はい、
かつてルーズベルト大統領が絶頂期にですね、
はい、
これからはアトランティックの時代だと、
はいはい、
ね、はい、アトランティックオーシャンの時代だと、
大西洋、
大西洋の時代だと、はい、しかしこれはそんなに長く続かないと、はい、やがて資源を食い尽くすことになるから、
はい、
だから次はパシフィックオーシャンの時代なんだ、
はいはい、太平洋、ねね、
太平洋の時代と、
はい、
いうことを言ってたんです、
はい、
現実に大体30年か40年ぐらいずつで、
はい、
世界経済は確かに大西洋の取り巻く国々が、
はい、
あの成長を支え、
はい、
その次に太平洋を支える国々が来たと、
はい、
けれどもですね、
はい、
少しね、
はい、
あの私の感じなんですけど、西側にその重心が移りつつあるんじゃないかと、
はいはい、
つまりインディアンオーシャンの時代ね、
うん、そうですね、
インドもそうですし、
はい、
湾岸諸国、
はい、
あの中東の湾岸諸国、それでイランまで入れたらこう大変な富の時代ですよね、
はい、そうですね、
だからこの東南アジアもですね、
はい、
このミャンマーはちょっとくたびれてますけど、
は
い、あのタイからですねマレーシア、はい、インドネシア、そしてオーストラリアとつながるわけですね、
はい、
インディアンオーシャン、
はいはい、
これね、あの資源の時代になるとね、めちゃめちゃ強くなる、
そうですね、
人口も結構あるわけですね、
そうですね、
そしてしかしどうもつながりはね、
うん、
あの日本もアメリカもちょっとは、
ええ、
なんとかこうやってるけど、
はい、
だからあのアメリカの場合は、ね、
ええ、
軍艦をあちこち回ってですね、ええ、俺が支配者だと言ってるけど、
ええ、はいはい、
どうもヨーロッパの方はね、こう、ええ、実に巧みにね、
はい、
あのこうこれをマーケットにするというのかな、
そうですね、
自分の権益にするというのはね、
ええ、
ちゃんとうまくできてるような気がするんですかね、
そうですね、
これ画策してやったんでしょうか、自然になったんでしょうかね、
私あのヨーロッパの経営者とあの接していていつも感じるのはですね、彼らはよく考えていますよね、例えばヨーロッパフランスなんかですね、1日7時間労働で週5日週35時間しか働けないですね、でその状態でですね、なおかつアメリカ日本がいる中でどうやってその利益を出そうかということを彼らは本当にいつも考えていて、ですからその新商品の開発もそうですし、新しいマーケットの開拓もそうなんですね、要するに何か売って一番儲かるマーケットって一番貧しい国なんですよ、一番貧しい国に最初に手を入れると一番儲かるんですよね、だからヨーロッパってある種成熟社会を作ってますから、これでいかにその利益を稼ぐか考えるとですね、やっぱり経営者がですね、勇気を持ってですね、地の果てまで行ってですね、物を売ってきてその国の開発を一からやるというなんかね、植民地開発魂みたいな、まだ私十分生きてるって見てて感じるんですよね、
言葉を変えて言えば、
はい、
ソリューションプロバイダーみたいなとかあるん
ですか、そうです、ありますね、しかも彼らクラブ社会ですから、自分でできないことは電話一本で友達呼んでくるわけですよね、これ未だに生きてますもん、
なるほど、
その点で、ね、日本の経営者ってやっぱりね、自分の田んぼしか見てないところがあってね、この田んぼをいかに経営するかは考えるんですけども、よそに田んぼを開こうとかね、いうことはあんま考えない、でアメリカ人はやっぱりその経済人でね、そういうことできるところはね、 IBM みたいなところはね、やっぱもうすでに世界中浸透してね、あんまり摩擦もなく動いてるわけですよ、
なるほど、
ところが新興財閥ってんでしょうかね、国内だけやってた新興財閥は外行こうとか、そういう知恵ありませんからね、ファンドなんてのは新興財閥の典型ですからね、やっぱ揉めて揉めてですね、中身がうまく整わない、それからヨーロッパっていうのはやっぱり私はこの20世紀の後半の50年でね、深い反省をしたんじゃないかと思うんですよ、第一第二の戦線自分たちやってね、全部自分たち壊しちゃったわけですよ、ソビエトとアメリカに取られて、やがて日本勃興してきて、でどうするとこまでギリギリまで追い込められて、じゃあもう今までのね、温州を捨ててヨーロッパ同士は仲は手を組むと、でやっぱりそれだけじゃ飯食えませんから、途上国行くしかないと、ロシアにはもう一回手を出し、中東も南米もですね、もうそれ腹決めてやってるんじゃないかと思うんですよ、
ね、先生そう思うんです ね、はい、まあ、あのイギリスやアメリカの新聞見てるとですね、
はい、
ヨーロッパもですねロシアを疑いですね、
はい、
結構対立してるってことを言うけれどもですね、
はい、
よく見るとですね、
はい、
そんなことで和田手に乗って動いてるのはサルコジだけでね、
はい、
ドイツもイタリアもですね、はい、スペインもですね、あのロシアとしっかりラシアンビジネスとかとか言ってですね、
はい、
やってるんですよね、
はい、
実にね、はいは
い、
だからあの、まあ、逆に言えばですね、
はい、
ごく単純なイデオロギーで流行語を作り出して、
はい、
あのワシントンから全部、
はい、
色を染め上げるっていうですね、はい、日本人的な世界の見方はね、
うん、
とんだ幻想じゃないかという気が
そう、ね、そうなってないんですよね、
ね、それしますよね、は
い、だから逆に言うとですね、90年代にアメリカがロシアにどんどん出てって権益かさらってたことに対してものすごい私怒ってたので、すごく印象的だったんですね、
なるほどね、
アメリカは何しに来てんだろう、ロシアにね俺たち頭越しにと 本気で怒ってましたからね、ヨーロッパの経営者たちは。だからまあとりあえずもうアメリカはね、もう引き取りいただいて、あと自分たちでこうやってるんでしょ。
まあプーチンがね、全部片付けましたもんね。
片付けちゃって、
アメリカで言う通りのルールを使ってですね、この違反してる、出ていけ、脱税だ、出ていけ、
そうです、
はい、こうやってやられちゃったから、まさに教えた子に噛まれたようなもんでね、はい、アメリカはね、
はい、ですからロシアはそれで、まあ、アメリカを追い出して、やっぱりヨーロッパと付き合ってますよね、どう見ても。
もうね、日本なんか全然入ってないんでしょ。
そうで
し
ょうね。
本当にね、はい、ヨーロッパとはね、別に深い関係があると見た方がいいですよ。
はい、
コートダジュールのね、
はい、
あのリゾート地域にはプーチン夫妻なんて結構遊びに行ってるっちゅうんですからね。
そうですか。
つまり
なるほどね。
もう全然ヨーロッパの、まあ、確かに、はい、クラブには入ってないけど、
はい、
やっぱりフレンドなんですよね。
そうですよね。ですから基本的にヨーロッパの考え方はね、ヨーロッパが知恵を出して、ロシアは中東は資源を出して、中国、インド、中心国は要するに工業化とマーケットだと、それで何かを回そうという、おそらくね、大きな絵は頭に描いたと思うんですよね。
だからこれ、はい、アメリカ、まあ、アトランティックというその関係がなくなるとは思わないし、
はい、
ですけども、
はい、
アメリカがやり方を間違えると、
はい、
もうヨーロッパはそう簡単について歩かないわけですよね。
ついていかないですね。
という感じはしますね。
面と向かって喧嘩をしないかもしれませんけども、うん、アメリカは助けに行かないですよね。
ね、
こけた時に。
見てるとアフガニスタンなんかでいい例でですね、みんなでやろう。みんな、テキサスのフォードの屋敷に連れ込まれるもんですからね、ヨーロッパの首脳はですね、
はい、
やれよって言ってですね、
ですね、
何人出したかというと150人とか200人とかアフガニスタンに出してですね、やったやったって、こんなのでですね、体が怒るの無理ないですよね、俺のとこだけじゃないか死んでるのって言ってね、
ですから安全なとこにしかいないですね、ヨーロッパはね、危ないとこ行かないわけですよ。
そうですよね。まあ、そこでですね、
はい、
もう一つ最後のね、
はいはい、
これは先生のまさに一番のところなんですが、
はい、
このアメリカの、うん、マネー集中一括管理システムというの
は
ですね、
はいはい、
一方では先生あれでしょ、うん、株式を通貨にする、は
い、そうですね、
まあ、プライベートイクイティファンドだとか、
はいはい、
それからヘッジファンドだとかで作ってですね、
はい、
株式というのが、
はい、
でまあ通貨の供給量にこう増えられたと、
はい、
それからもう一つは
先
生の言う証券化技術でですね、
はいはい、
ただ金を借りてたのがまた通貨に変わるというですね、ですね、はい、そういう仕掛けでこの95年以降ですね、
はい、
まあ、次から次に、
はい、
やってですね、
はい、
それから金の使い方は全部俺がやってあげるからと、
はいはい、
いうことで集めましたよね、
はい、
で今度まあそれが両方ともある意味では、はい、うまく決定してないと、
はい、
ただトータルで言うとね、
はい、
先生もお話したかもしれませんが、
はい、
スーパークラスっていう、
はい、
そのカーネギー研究所の研究が大変ヒットしてる本を書いてるんです、
はいはい、
それによると、
はい、
世界の金融資産は、うん、150兆ドルだった、
はい、
金融資産がね、
はい、
で95年が60兆ドルだった、
うん、はい、
でそれが90兆ドル、はい、まさか12年でですね、
はい、
過去には全部の石油をはるかに超えるものをですね、
はいはい、
蓄積したと、
はい、
で日本はね、
うん、
この間に5兆ドルしかですね増やしてないと、
はい、
言うんですね、
はい、
まあ大半がアメリカ、
うん、
そしてヨーロッパ、
はい、
その後中国とか中東が、
はいはい、
少しは参加してるんでしょうけど、
はい、
実はこの95年からあともですね、はい、日本はそのなんかこう、うん、すっかり乗り遅れたような気がするんですね、
はいはい、
このマネー一括集中管理システムというのは、うん、
はい、
確か今まではうまくいってるんですね、
はいはい、
現にそれだけの金がサブプライムでやられたとしてもですよ、
はいはい、はい、
ね、ものすごいお金を、
はい、
持ってですね、
はい、
しかも50の金融機関がですね、
はい、
150兆ドルのうち3分の1をですね、
はい、
支配してるんですよ、
はい、
たった50の金融機
関、はいはいはい、
これどう思いますかね。
まあ、私昔アメリカの金融機関でまさに住宅ローンの研究とかねやってた実感でこう思うんですけども、やっぱり証券化とか株式の運用の技術はですね、やっぱアメリカにかなう国はなかなかないと思いますよ。 なんかそのアメリカってそのもう産業がダメだっていうのは諦めたのは80年代前半ですから、もうあとは借金で国を回そうと腹くくったわけですよね。ですから全てのこのいろんな動き見るとね、とにかく自分どこで借金で金を集めて、その金を武器に使って、鉄砲玉とだですから金はコインの 両面ですから、これで世界に攻めてて富を持っていこうと、もうこれしかないという、なんかその張り詰めた気持ちがね、アメリカの金融機関ってかなり私強いと昔から感じるんですね。日本の金融機関ってやっぱ所詮ですね、蔵にその米を貯めとくような発想でね、だからその 米蔵がですね、アメリカであろうがヨーロッパであろうがね、とにかくその貯めた、預かった金、米を貯めときゃいいという発想で、根本的に何かが違うんですよね。よく資本の意思という言葉がありますね、お金の意思を持ってる。あれはやっぱりね、アメリカの金融機関ははっきり持っていて、それをやらないと飯は食えないという現実がやっぱあるわけですね。ほっといたらビスク米なんかないわけですから、全部赤字国ですからね。まずその辺の緊張感が根本的に違いますね。だからこの分野でですね、日本がアメリカと対等にやって勝つとか、ヨーロッパが対等にやって勝つとか、中国やインドがですね、この細かい金融テクノロジーを駆使した世界で戦って勝つってことは絶対に不可能だと思いますよ。でこれはですね、このルールがある限りですね、おそらくね、これアメリカの金融機関に勝てるところは出てこないと思いますね。やっぱ不思議なところなんですよ。ある種パチンコ屋みたいな世界でね、玉があって、ドルがあって、釘師がいてですね、それなんか玉の出入りを調整してね、で景品交換所があってですね、いざとなれこの暴力団が出てきてね、怖い人が出てきてね、不正を追っ払うと、あ、全部そういう国自体がそういうシステムになってるんですね。アメリカっていう国はパチンコ屋みたいにですね、ああいうものは多分ね、世界にないですよね。ですからまず大事にですね、この分野であの国と戦おうと思ったらまず無理ですよね。でじゃあどうなってるかっていうとですね、基本的にはこう富は向こうに行くんですが、やっぱりね、弱点がいろいろあるわけですよね。例えばロシアが一番いい例で、ルール変えたら資本家燃え出されるわけですね。 で鉄砲玉で行くには強すぎますから、僕はどうしようもないでしょう。それから例えばですね、あの資本というのも好きな環境と嫌いな環境があって、赤字ばっかりの国って嫌なんですよね。ですから90年代の日本みたいですね、どんなに資本家が何言っても赤字ばっかりだと、やっぱ金は抜いていくんですよね。もう興味ないですか ら、そういう弱点はあるわけですね。ですから今みたいな状況はですね、要するにアメリカもですね、投資の対象がどんどん減ってしまってるんだと思うんですよ。金をどんどん増やしたらいいんですけども、自分たちがその投資できる環境がどんどん悪くなっていて、その自分たち自身でね、やっぱりその投資の環境を開く力がもう帝国が衰退してるからできなくなっちゃったんで、彼ら自身やっぱり投資先がなくて、でサブプライムみたいな変なことやって自滅しかかってるんだと思うんですね。ですから確かに金額的には大きいんですけども、その金額の裏側には実体価値があるじゃないですか。金融資産の価値を決める実体価値の部分がどんどんどんどん縮小し始めていて、しかもそれ自分たちは別のシステムに行き始めていて、ですからこれもうしばらくですね、ほっとくとですね、結局なんかその資産も大きいんだけども、実はよく見たら負債も大きくてですね、何のことはない、そんな力ないんじゃないのと、いうふうになりかねないんじゃないかなと思うんですね。ですから
危機ですね。
危機です。ですから国家っていうのはですね、法を握ってますから、法を変えられたら資本家は入ってこれないんですよ。だからそれを覆すだけの、言ってみれば魅力をアメリカが持っているかどうか、覆すだけの軍事的能力を持っているかどうか、これが鍵なんですね。要するにそのパチンコ屋でですね、出玉が少ないと叩いてですね、玉出したやつを排除できるかどうか、もっと景品交換したいってやつをですね、排除できるかどうか、そこが最後ああいう賭博みたいなシステムの鍵ですから。しかし私ね、ロシアの例がやっぱり皆さん分かってますからね、最後はロシア追い出しちゃいましたからね、ああいうふうにやればいいんだって世界中みんな見てましたからね。ですから、まあ、アメリカがね、資本取り入れてうまくいってるうちは皆さんやると思うんです。でも今みたいにですね、なりますと、例えば中東の各国もですね、先生おっしゃったようにドル離れを起こしてるし、ドルペグ制をいつ外すんだろうっていう方向に今、みんな考えてるわけですね。で、こうなってくるとですね、アメリカはさすがにその、まあ、日本のその、対外純資産と同じで、金額はでかいんですけども、さあ、それ利子取れるのと。その分産業力、産業取れるのって話になるとですね、だんだん衰退していくんじゃないかなって気がするんですけどもね。
はい、ただ、はい、あのアメリカという国から旅立ってあの、金融機関だと、
はい、
例えばあちこちにですね、はい、 の視点を使って、その金融緩和を生き延びるということはあり得るかもしれませんね。
まあ確かにそういう、例えば日本にもシティバンク来てますしね、ですからそれぞれの金融機関の中で、まあ、商売することはできるかもしれませんけども、やっぱりアメリカの金融機関の一番の強みは中心がニューヨークだってことですね。世界中つながってるってことですね。金の動きでも人脈でも。ですからそのここにコンタクトすれば、世界のどんな貧しい国でもものすごい金が、ものすごい規律が来るわけですよね。やっぱこの力はですね、やっぱりものすごくて、ですから途上国においてはね、やっぱりそのアメリカのホットなマネーを導入すればダムができる、工場ができる、雇用が生まれると、その迫力をものすごいものがあったと思うんですよね。ですからあれ分断されてですね、各国の銀行になっちゃうとね、いや全然やっぱパワーないんじゃないですか。そんな気はするんですけどね。所詮結局アメリカの強さってですね、その普通の人たちあそこまでの世界システム作れないんですよね。
そうするとね、先生、大きな背景として、
はい、
アメリカに対抗するような、
はい、
しかし依然としてアメリカが一番強い国であるんですけど、
はい
はい、ヨーロッパが結構力をつけてきたと、それからはるかに力は弱いけど、
はい、
しかし全体で見ると、
はい、
今まで単なる狩り場にしか過ぎなかった新興国と言われる国がですね、
はい、
それなりの力をつけてきたと、
はい、
でこれは止まりませんよね。
止まらないと思い
ますね。EU とあれが、
はいはい、
徐々に力をつけていくと、
はい、
新興国、まあ、というのは、
はい、
私はさっきの修練理論じゃないんですけれども、
はい、
世界中どこを回ってもですね、
はい、
例えば中国が全部資源を使ってるっていうんだけど、
うん、
どこへ行ってもですね、工場団地があるんですよ、
はい、
ね、オマーンみたいな国がですね、
はい、
実は工場団地でですね、
はい、
トヨタなんか出てるわけですよ、
ね、はい、
で、しかしトヨタはそのワンヌブゼムでですね、
はい、
イタリアからも来てれば、そのいろんな国が来てですね、
はい、
工場団地作ってると、
はい、
どこへ行っても工場団地、工業団地作ってるってことは、
はい、
まあ、我々の生活させるより工業化社会のものを作ってるってことですね、
はい、
これは全部資源を同じものを使うじゃないですか。
そうです ね、
ね、はい、今度は資源を出している国はまたこれを設けてですね、はい、それを買うじゃないですか、はい、つまりですね、ある種の自己回転が起こり始めてるんだな、
はいはい、
今までは先進国というものが中に入ってやらないとどうにもならなかったのがですね、
はい、
経営者としてはですよ、また下もいるでしょうし、
はい、
トヨタもいるでしょうが、世界中の、企業の経営の混合物みたいなものなんですが、
はいはい、
しかしやっぱりですね、
はい、
そういう中でどの国も工業化というのをそれなりにやっていると、
はい、
ということになると、
はい、
この今の3つ、1つはお金の流れのところが、
はい、
ものすごく大事であるということは未だにこれからもずっと続くし、
はい、
だからもう1つは資源がですね、資源価格がですね、
はい、
アフリカだとか南米が没落したのは、
はい、
一次産品がものすごく停滞しましたよね。
そう、ものすごい価格が下がっちゃったんです ね。
それがですね、はい、全部上がる時代でですね、
はい、
つまりフォローの風が吹いてきて始めたと、
はい、
で挙句の果てにアメリカが一番嫌いな国までがですねロシアもイランもベネズエラもですねみんなですねおかげで大金持ちになっちゃってですね、
ですね、
威張ってるじゃないですか、
はい、
これね、どうしようもなく避けがたい、ある、まあ、その永久だとは思わないけれど、
はいはい、
やっぱり何十年かですね、
はい、
続くことを我々覚悟した上でね、
はい、
世の中を理解していかなきゃいけないかと思うんですが、どうでしょうね、
は
い
は
い、
私は全く同感ですね。これはやっぱり一時的なものではおそらくないんだろうと思うんですよ。だんだんやっぱりですね、やっぱりみんなそれぞれ工業化も進めですね、それからやっぱり自分の国でも車作り始めてますからね、中国でも国産車が始まってますでしょ、飛行機まで作り始めてますから、だから最高級のね、クラフトみたいなものはできないかもしれないですね。
でもイギリスの雑誌は怒ってますけどね、
はい、
バカめと、お前ごときが俺たちの対抗して飛行機を作ろうと、できちゃうんだよね、
できちゃうんですよね、ちゃんと道を飛ぶわけですよね。結局だからそういうのはね、雇用の確保っていう話があるわけですよ。やっぱり自分の国で作って雇用を確保して、しかもお金も外で逃げないようにして国民の民生を向上させようという一番大きな目的がありますから、したがってその必ずしも世界で一番いいものを買えばいいっていう話にならないわけですよね。
先生ね、
はい、
僕 その例えば中国が懸命に頑張ってやる姿を見て、あいつら何もかも世界の工場になって、
はい、
あれはみんな巻き上げるんじゃないかという議論があるんですけど、
はいはい、
先ほどからの議論を全部こうまとめてみますとね、
はい、
もうその例えばアメリカは、
はい、
確かに弱点がある、
はい、
システムが不全になったところもある、
はい、
が、
はい、
よくよく見ると、
はい、
石油が自分たちで石油を確保できる力は十分持ってますし、ね、
はい、
石炭なんかにだったら、うん、一気に大国になるわけですよね、
はい、
まあ、エネルギー資源は十分あるということですよね、
はいは
い、から食料資源はですね、はい、実はあれが大元締めでですね、はい、世界中から金巻き上げるね、ビートは小麦であろうと、
はい、
大豆であろうと、
はい、
トウモロコシであろうとですね、
はい、
圧倒的にですね、はい、世界中から金を吸い上げる仕組みを持ってるじゃないですか、
はいはいはい
ね、
はい、
ところがですね、インドとかね、中国とかね、
はい、
不詳日本もですね、一生懸命働くんだけど、このうちなんか吸い取られる、
はい、
アメリカは取られるところもあるけど、はい、圧倒的に取る方が多いじゃないですか、
はいはい
ね、
はいはい、
これどうですかね。
そうですね、ですからこれがいわゆるもう昔の植民地時代のやっぱり名残がそのまま全部あるわけですよね。例えば韓国なんかもそうでございましょう。あれ、大手の財閥の株はみんな外人が持ってて、稼いでもみんな配当で持っていっちゃうでしょ。ですから貿易収支黒字でも全然国内に金回らないでしょ。ですからそういうのはやっぱどんどん今広がってますよね。でもやっぱり私ですね、資源の値段が上がってきて農産物価格が上がってきますと、なんだかんだ言いながらみんな自分に手元に金増えてきますよね。そしてやっぱりそれを覆そうというね、動きはね、出てくるんだと思うんですよ。中東もそうですよね。自分たちで油を売ろうとし始めてますもんね。サウジとアメリカの蜜月はもうありませんですもんね。ですから、まあ今すぐかどうかわかりませんけども、やっぱりこの各国それぞれ自立の方向に動き始めてると思うんですよ。
なるほどね。
権利を握って、ですから権利を持ってるから金も吸い上げられるし、物も動かせるっていう時代はね、だんだん過去のものになりつつあると思うんですよ。ここでアメリカがですね、もう一つなんか、世界を引きつける魅力を持っているとか、まあ、軍事的に強いということでありましたらね、もう一つ世界はまたアメリカの言うとおりになるかもしれませんけども、どうも その反対じゃないかと思うんですね。
だから僕の面白いと思うのはですね、
はい、
一生懸命アメリカを強国にするためにブッシュ大統領やったんだけど、
はい、
やった結果はですね、
はい、
例えば環境政策になっても一番、
はい
ね、
はい、
古いことやったからですね、
ええ、
まあ、自分の敵を強く打鍵する、
はい、
結果だと、まあ、これ今アメリカで猛烈な批判が浴びてるんですね、
はいはいはい、
だからまさにロガスとか、
はい、
環境政策をですね、はい、もっとちゃんとやればですね、
ええ、
ここまでひどくならなかったじゃないか。
そうですね、はい、
ね、
はい、
だけどもうこのブッシュ大統領が終わるまでは、
はい、
絶望だと、
はい、
あれはもう言いかけた以上しょうがないから頑張っちゃうから、
ね、
まあ、11月までじゃないかと、
そうですね、
こういうことみたいですけど ね、
そうですね、
報道によりますとね、
はいはい、だからまあここから先はですね、まあ、アメリカもどう軟着陸するかですよね、正直なところで。結局もう一歩今のところユーロもありますからね、ヨーロッパもありますから、まあ、ヨーロッパのシステムに乗っけてもいいわけですよね。だから産油国もですね、ユーロで油売ろうかって話もしてるわけで、売ってるところもありますからね。ですからそうなってくると、やっぱアメリカがあんまりデタラメやってるとですね、ユーロに乗り換えられちゃいますもんね。ですからアメリカとしてもそこはやっぱりいかに軟着陸をするか考えざるを得ない。ただ軟着陸できるかどうかは分からなくてですね、やっぱりその今までのこの矛盾が内外にありますから、ソビエトが崩壊した時みたいにですね、一気に追い詰められる可能性も私あると思うんですよ。ですからこれから先は、だからアメリカにとってもこれをいかにまあ収拾するかが今一番の正念場、国運をかけた正念場なんじゃないですかね。
あるね、そこで先生ね、
はい、
まあ、お伺いしたいんですが、
はい、
まあ我々は軍事問題とか政治問題とか経済問題の、
はい、
まあ、大きなビッグピクチャーとしてのですね、
はい、
冷戦後の変化、
はい、
でそれが明らかに、その今までと違う、
はい、
社会がこう出てきそうだと、
はいはい、
という、しかしまあちょっと勢いのある話を言いましたけどね、
はいはい、
他方で世界中がこの資本主義の、はい、うん、あり方について悩んでることがありますよね、
はい、
これが非常にくっきりと出てきたのは、
はい、
もう今までの議論の中でも少し出てきてましたけれども、
うん、
とにかくお金が、
うん、
いや、お金の配分がですね、
うん、
非常に偏って
きた。そうですね、はい、
つまりですね、まあ、日本では格差ということを使いますけれども、
はい
まあ、インイクオリティとかね、
はい、
あの平等とか、
はい、
そういうのは非常に、明確になってきて、昔は南北問題で国家間の話だったんですが、今国の中でもね、どの国もおよそ資本主義をやって精出して金稼ぎをしている国は、その格差がですね、凄まじい、くなってますよね。アメリカも日本も同じですよね。中国インドは増しておやですよね。多分僕はロシアなんかも内部は歩いたことないからわからないんですけど、ヨーロッパは明らかにありますよね。でもう一つは中産階級が没落するというです、
はい、
これは豊かだった一つが没落すると、
そうですね、
ね、貧しいのが一部にいる金持ちができてどんどん差がついていくというんじゃなくて、
はいはい、
今まで良かったのですね、没落するという、
はい、
これはまたあの政治的な非常に不安定要因になる、
はい、
ですよね、
はい、
この格差の問題というのはね、
はい、
この実はそのグレートコラボレーションなんかも考え方そうなんでしょうけど、
はいはい、
これはねちょっとこうそれこそサステナブルでない、
はいはい、
あの共通の問題として、
そうですね、
出てきたんじゃないかという気がするん
ですが、はい、私の理解ですとね、まあ、戦後アメリカが世界で一番経済強くなりましてですね、で結局その最初は格差を広げようという政策ではなかったと思いますよ。公民権運動も含めてですね、まあ、なんか格差を縮めようという方向に最後修練していったんだと思うんですね。しかし結局70年代のあの非常に大きな不況と政治的混乱を通じてですね、アメリカはもうあの格差のを縮めようっていうことは無理だし、やめようと腹をくくったところがあったと思いますね。80年代にミルトン・フリードマンたちが出てきてですね、レッセフェールを言い出して、ですからこう要するにその前提を考えるとですね、やっぱり産業が衰退しちゃったんですね。雇用がなくなっちゃったわけですよ。昔アメリカでもですね、戦前からまあ戦後をかけてはお父さんの給料だけで一家を養える時代が長く続いたわけですね。でしかしそれがだんだんやっぱりそういう給料を稼げなくなってくると、70年代から共働きが広がってきて、80年代はもうリストラ経済ですからね。アメリカは非常にその庶民にとっても辛い時代になってきた。でそこでもう一回その言ってみれば産業復興させてですね、そのアメリカ人全員に雇用を与えるっていう政策も取ることはやればできたと思うんです。しかし結局それはいろんな事情があってできなくて、もういいじゃないかと下の方は切り捨てて見放していこうという動きをですね、80年代のあのレーガン政権の時に私は明確にアメリカが舵切ったと思うんですね。でそこからですよ、もう産業なんかいいじゃないかと、なら日本やドイツに中国にやらせておけばいいと、俺たちは一番上積みだけをね取って食えばいいと、あるいはそのソフトもそうですよね。ソフトなんかはまあ第三次産業の先端部分だったわけですが、当時ね一番いいところであげればいい、今で言えばソフトの中でも一番いいところだけ自分のところでやって、あとはインド人にやらせておけばいいと、どんどんどんどんそんな形でですね、まあ言ってみればその自分たちのまあ権力を握っている人たちがですね、自分たちだけ良くなればいいということでどんどんシワをあえて作っていった、下を救済しないようにしていったわけですね。でこのやり方がアメリカと同じように、まあイギリスでも使われ、で日本でも使われ、要するに今までの産業政策、日本国全体を富ませるということがうまくいかなくなった国から順番にですね、アメリカと同じように、じゃあ格差をつけて上の方だけ生き残ろうという方に動いていたと思うんですね。ですから根本的にこの格差の問題が前提にありますのはですね、やっぱりその国を全員その豊かに食べさせる実力はもうだんだん衰退していってしまっている、この一番私原因があると思うんですよ。でその人がいるんだけど富が少ないんで分配どうするかで、やっぱり結局ね、ついつま合わなくなって一部の人だけが持ち逃げしようということに腹をくってしまった結果はこれだと思うんですね。ですからそもそもの問題としてですね、やっぱりみんながもっと安心して飯食えるためにはどうすればいいのかと、その何を作ってどのように富を分配するかというもっと根本的な問題を考えないとですね、あっちの富をこっちに戻せと言ってもですね、なかなかそれだけではそのやっぱりうまくいかないところがありまして、ですから抜本的なその何をやってみんな飯を食うのかというこの問題についてですね、そのやっぱ考え直していかないとですね難しいんで、ですからまあ小手先でいろいろやってもですね、いやなかなかね結論が出ないというのが現状だと思うんですけどね。
先ほど紹介したスーパークラス、
はい、
という本によりますとね、
はい、
全世界の上位1100人の資産、
はいはい
でですね、
はい、
一番最底辺 の、あの 25億人いるんだそうですね、はいはい、最貧層というのは、
ね、はいはい、
まあ、いろんな説があって1日1ドルそうだとか、
はいはい、
いや 1.25 ドルだとか、
はい、まあ、
学者になると途端にその定義によってですね、儲けのわからない議論になるんですが、
はい、
要するに最貧層と言われるんです、
はい、
その人たちの資産の倍持ってると、
はい、
たった1100人がですね、25億人
分
の
ね、25億人の倍を持って
る、でちょうど10年前にはですね、
はい、
あのいわゆる多国籍企業の給与体系を調べてみると、
はい、
大体、一番上位の、
はい、
まあ、トップの給与とですね、
はい、
一番下の給与を比較すると、
はい、
35倍だったと、
はい、
それが10年後ですね、はい、350倍に広がってる、
あ、はいはい、
10年間でですよ、
10年間でね、
ゼロ1桁差が広がってるんですね、
はい、
で、まあ、この頃は会社が潰しても、
うん、
何百万円という、何百、うん、何百億円という退職金をもらう、もう好き放題やる社会になってるんじゃないか、で、まあ、物をかけないような人たちならともかくとして、
はい、
これ中産階級を一回、ね、うん、経験した人たちが、
はいはい、
やっぱりこれをね、見てね、
はいはい、
非常にね、
はい、
僕はね、これは単に社会的な問題だけじゃなくて、
はい、
政治的にもですね、
そうですね、
これね、どっかですごい反動が来るような気がしてしょうがないんですね、
はい、いや全くその通りだと思いますね、はい、やっぱりその日本も80年代に非常に好景気がありまして、まあそのまあ、国民の生活水準も相当上がりましてね、当時日本は1人当たり GDP でスイスと並んで世界一になるんですね。80年代の後半に新日鉄の株が上がればやがて自分の給料増えると、当時そういう時代でしたからね。だからまあ本当にそのみんなが一体感をまだ持ち得た時代でしたね。しかしバブル崩壊後はですね、ご承知の通りもう本当にバラバラになっちゃって、でやがてアメリカがやってきてですね、まあ貧富の格差をつければ日本は蘇るみたいなこと言うもんだから、その通りやってみてもっと悲惨なことになって、
帝国化政策とか言って、
ね、そうですね、
階級社会を作るべきだなって、
そうなんですよ、
堂々と議論が数年前までありましたもんね、
はい、でそれで結局日本人もですね、まあ、人がいいから最初そうかなともやってたんですけども、最近になるとやっぱりね、これはおかしいと、だから政府のやり方もおかしいし、政治もおかしいし、企業もおかしいと、みんなそのノーを言い始めましたよね、さまざまな形で。ですからやっぱりですね、この中産階級が没落を始めるとですね、やがて政治経済システムも持たなくなるんだろうと思うんですよ。
そう思いますね、
私ですからね、日本と同じようなバブル崩壊はアメリカも中国もやってますでしょ。その最後の結論をね、彼らもっと早くね、その学ぶべきですよね。最後、政治経済システムが持たないぐらいのものすごい変化が下から起こっちゃうってことなんですよね。
僕はね、
はい、
それはもう前からご指摘になってることなんですけど、
はい、
まあ、アメリカ、日本の話はまあこうちょっと置いといてもね、
はい、
この中国がね、
はい、
これは日本みたいに、長いものにも巻かれるんじゃないからね、
はい、
中国の歴史を見てもですね、
はい、そうですね、
13億が起こりだすとですね、
すごいですよね、
えらい大変動を起こすわけですよ ね、
そうですよね、
どう考えてもね、私も中国人に若干のお友達いますけど、
はい、
ああいう国柄ですから、
はい、
言ったらことは発言しませんが、
はい、
やっぱり怖いこと言いますよ、
はい、やっぱりね、
これね、彼らは風水にこと寄せて言うんですね、
はい、
今年から以降はなかなか難しい時代になると誰さんの責任って言わないですよ、はい、風水上
で、風水で、
あれが中国社会の生き抜く知恵なんですね、
風水って言
うときは言うわね、実は結論があって風水をあちこちから引いてくるだけなんですけど、
なるほど、
ここに危ない年なんだと、やっぱりそれは大衆の反乱というのが、
ね、そうでしょうね、
でところがですね、
はい、
私の危惧感は、
はい、
それをやったのがね、
はい、
素晴らしい民主革命になるかというとそうじゃなくて、
そうなんですよ、
違うことを考えている連中に権力が移動するだけでね、
はいはい、そうですね、
じゃああまりよろしくない結果を生む可能性があるんですよね、
そうですね、特に中国はそうですね、
私はね、ずっと見てるとね、はい、その格差論というところね、
はい、
中国とインドですよ、
はい、
インドは日本はもう、まあ、インドに行けば幸せになると、まあ、我々の友達いるけども、はい、思ってるけどもです、ね、 インドほど危ういところはないじゃないですか。
はい、そうですね。
ね、ヒンドゥー教の政党っていうのはすごく、はい、やっぱり非常に差別的なところがあって、
はい、
トラブルを起こしますしね、
はい、
それからイスラムっていうの
はい、
イスラム教徒一応5000万人も体内に抱えてるんですよね、
はいはいはい、
で結構共産党なんかも強いんですよね。
あ、はい、そうですね。
だからこう社会はものすごく停滞期にはそんなに変動起こらないんで、
はい、
むしろこう
動き始めた
時になると、ね、人間って動き出しちゃうんですよね。
そうなんですよ、はい、
2つともとてつもないでかい国ですからね。
そうなんですよね。
ちょっと非常に、こうまあ、はい、心配っていうのは言い過ぎだけど、なんとなく危惧感っていうのかな、
はい、
そういうものを最近特に感じるんですけどね、
はい、やっぱりそのまだまだ豊かになりたいと思う人たちが思いを到達できない前に一回腰が砕けましたよね。あら、ものすごい怒りだと思いますよね。勝ち逃げした人は許さないというね、まあ、ですからその意味ではまだ途上国の段階だったんですね。ですからエネルギーも凄まじいわけですよね。反対に日本とかアメリカはですね、アメリカ90年代景気良かったですから、まあ大衆がですね、一回みんな酔うとこまで来ましたんでね。